皆さんこんばんは。ネットジータスと仲間たち、平和を語り合うの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。私たちは広島、長崎の原爆被爆者の体験談を様々な言語に翻訳し、世界に広げる活動をしています。
Good evening, everyone. It's time for Net Jitas and his fellows talk about peace. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translator network, the Net Jitas, whose office is located in Kyoto University of Foreign Studies. The activity of Net Jitas is to translate the testimonies of atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki into as many languages as possible to spread them to all over the world. Now, let's get started.
ネットジータスのサポーターたちが立命館大学国際平和ミュージアムに見学に出かけました。そこにはネットジータスの翻訳計画にのっとって多言語化をしている広島の被爆者の遺品が展示されていました。京都在住の被爆者花垣留美さんとミュージアムで出会うというストーリーで、花垣さんからお話を聞きます。ではご一緒にミュージアムへ参りましょう。
国際平和ミュージアムに来ました。京都市北区立命館大学のすぐ東側の白い建物です。玄関脇には和田摘像があります。太平洋戦争が終わった後、若くして戦場に送られ戦死した学徒らの遺書や手記を集めた聞け和田摘の声の出版記念で作られた戦没学生記念像です。和田摘というのは海の神を意味するものですね。1階ラウンジの壁には漫画家手塚治虫さんの作品火の鳥の壁画が見えます。東側には過去の戦争の苦しみを、西側には未来の平和への願いを象徴していますね。
ミュージアムの全体像を簡単に説明しましょう。展示場は地下1階から地上2階まで。正面玄関を入った広いラウンジは1、2階吹き抜け、天井の高い部屋です。地下に降りると平和を見つめての常設展示場です。前半の展示のテーマは15年戦争。19世紀後半の明治維新直後から20世紀前半まで続いた近代日本の戦争の時代の中でも、特に1931年から45年までの日本が軍国主義一色に染め上げられた日中戦争、いわゆる15年戦争の総動員体制や、原爆を頂点にした大空襲などに焦点を合わせます。後半の展示は現代の戦争です。20世紀前半、地球をほぼ丸ごと戦場にした2つの世界大戦と、その後生まれた国連機関など、戦争を防ぐ努力、その一方で繰り返される地域紛争、残忍さを増す兵器の開発などを描きます。1階に上がると、平和を調べる部屋として特別展や講演会の会場になる中野記念ホール、そして国際平和メディア資料室があります。2階は平和を求めてが主題になっています。平和ギャラリーには、暴力と平和を考える、平和を作る市民の力、平和を育む今日の人々と3つのコーナーがあります。地下1階で見てきた戦争と暴力の深刻な問題を、ただ嘆き悲しむだけでは事態は改善されません。絶望的になるのではなく、戦争と暴力がなぜ起きるのか、原因をつかみ、それをなくしていく努力が必要です。貧困や格差、差別、環境破壊などは、国の中で内戦を引き起こしたり、 国家間の争いに結びつく恐れがあります。社会のシステムや制度などを変革する共同行動を積み上げることを通して、平和を作る連帯の輪を広げること、そのことを資料を見るだけでなく、体を動かすことを通して学ぶ場です。
ここは原子爆弾と京都の関わりが見えるね。
本当だ。
京都原爆統括計画の展示があるけど、京都駅のすぐ西、旧国鉄の梅小路操車場の転車台が原爆投下の目標に決まっていたんだって。もしもあの第二次大戦で3発目の原爆投下があったとしたら、千年の都は壊滅していたかもしれないね。
京都に広島型の原爆を落とされたとしたら、というシミュレーションの地図を見たことある？
ないんだよね。
梅小路の目標に落とされていたら、私たちの京都外来は半径約3キロ地点、たくさんの人が死ぬだろうね。それも広島に落とされた爆弾はまだまだ小型だったけど、現在の核兵器は広島の何十倍、何百倍の威力を持つのだから、一発で市内全域が炎の海になるよ。数十万人が犠牲になる。
京都大学では原爆の開発研究が行われていたんだってね。第二次大戦中、日本の軍部は国内2カ所で原爆の開発研究を始めていて、そのうちの一つが京都帝国大学だったけれど、材料のウランが少なく精度も低く、開発費も足りずに事実上研究はストップしていたようだね。
日本がアメリカよりも早く原爆を作っていたとしたら、歴史はガラッと変わっていたんだろうね。
日本が先にアメリカに投下して、未だに核攻撃の第一号として世界から孤立しているかもしれないし、戦争に勝って威張り散らしているかもしれないね。
そうね。戦争末期に広島文理大学にマレーシアから南方特別留学生として来ていたサイド・マールさんは広島の原爆で被爆、なんとかその場は生き延びました。でも放射能を大量に浴びたせいでしょうか、終戦直後に故国に帰る途中、京都で体調を崩し、京大病院で死去。左京区一乗寺の円光寺にお墓があります。9月の命日にお墓参りしてきましたよ。
アジアの人々を原発災害に巻き込んでしまったわけね。
そうした歴史を反省する意味で、毎年彼の墓の前でマレーシアの人たちと日本人とが交流しているんだ。立命館大学名誉教授だった永原誠さんは、旧制高校時代に広島で被爆、父親が路上で被爆死しました。父親は黒焦げの遺体で見つかりましたが、ズボンのバックルが父と特定する証拠となったんだって。
これがそのバックルだよね。
そうです。
永原誠さんは2013年5月に85歳で亡くなったそうです。
私たちネットジーダスとも縁があるんだよ。
そうだよね。永原誠さんの証言ビデオはネットジーダスの手で中国語、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スロベニア語、スペイン語の8カ国語に翻訳されているんだよ。
サポーターの高橋くんと今井さんは見学中に京都に住む被爆者花垣留美さんと出会いました。花垣さんは広島で5歳の時に被爆、家族と共に炎の街を逃げ惑いました。積み上げられた遺体に火をつけてダビに伏す壮絶な光景と悪臭に気を失って、回復した時には被爆した前後の記憶をすっかり失っていました。記憶が蘇ったのはなんと58年も後のこと。あの日、あの時に自分の身の回りに何が起きたのかずっと思い出せなかったのです。ぽつりぽつりと記憶の断片が脳裏に浮かび始め、記憶の糸が互いに結び合って、それを元に語り部をしています。国際平和ミュージアムにはしょっちゅう訪れ、見学客に証言を話し、若い人たちと交流を続けておられます。ではみんなご一緒に2階に行って平和について考えましょう。2階の最初の部屋は暴力と平和の部屋。 一辺が30センチほどの立方体が10個ほど転がっています。名付けてサイコロくん。各面には地域社会の抱える問題や各地の紛争、地域社会の差別や侵害を捉えたいろいろな数字が入っている。これを見学者が転がして、出てきた数字から会話が始まる仕掛けです。高橋くんが転がしたサイコロから会話が弾みました。戦争中に埋められた地雷を終戦後に子どもたちが触れて手足を奪われる悲劇について語っています。ちょっと聞いてみましょう。
後ろのその下の写真は、
はい、
どんな、
こちら、
うん、これ見てると何を感じる、ね、
こんなにまだ小さい、自分よりも小さい子たちが兵士として大きな銃を持って戦場に立っているっていうのはちょっと衝撃的な一枚ですね。
でもかわいそう、こんなにね、ちっちゃい子、悲惨、でも悲壮感を持ってね、こうやって働きに出てるんだと思うし、しかも地雷が埋まってるとこって、うん、あそこね、子供に前に並ばして、歩かすの、歩かして、それで地雷があるかどうかね、はい、確かめるんだもん。でそれで子供を戦士にしといて、はい、でも先に歩かして、それそこをね、爆発物があったらそれ分かるじゃない、はい、後ろの兵隊が、はいはい、そんなことをしてるとこがあって、それはもうデイズジャパンというのにね、はい、あれにもう何年も、もう何回も乗るね、あれ、はい、やっぱり子供はね、こんなことさ、これ足折れたんだ、義足だな、はい、うん、
それも地雷だよね、この
ね、そうですよね、
うん、戦争があって何十年も経ったのに、
今でもずっとその地雷の恐怖ってあって、で日本人がね、あれ 何職業にしてる人だっけな、なんか地雷掘りにずっと行ってくれてる人いますよね、多分あれね、土木かな、なんかそんな関係の人だったような気が、ね、しますね、うん、偉いな
と思う。
なんかたまにテレビでもありますけど、この辺り地雷がありまして線引いてあるじゃないですか、うん、ああいうのも、まあ、いいと思うんですけど、リスクがない分、ただやっぱり自由は失われるなと思います、いろんな意味で、
うんうん、日本の憲法なんていうのはやっぱり救助っていうのは70年間ずっと平和、そのために平和であった、はい、しかも被爆者はもうね、被爆の証言をいっぱいいっぱいして、ね、被爆原爆とかそういうのを使わせないようにした、それもやっぱり救助に守られてて、バックがあったからできた、そういうことなんだよね、はい、にもかかわらずそれに自衛隊っていうのにね、加えるとかね、それは絶対やっちゃう、よその国は理解できないじゃない、はい、軍隊があるんだからってね、だからやっぱりそれは絶対やっては触らせてはいけないなって思うし、戦争知らんから知らんからっていう、まあね、戦後の人たち知らなくていいんだって、この救助があなたたちを守ったんだから知らなくていいよってずっと言うもあなたって言うでしょ、はい、戦争何も知らないしっていう風なね、知らなくていいの、知らせたくなかった、はいはい、ね、先生、うん、知らせたくなかった、うん、だからこそ私らは語りをやってる、うん、やっぱりね、これはもう戦争って一体何なんだ、こんなも意味なことって他にあるだろうかって思うもの ね、お母さんかわいそう、子供守りたいよね、はい、私東京の大空襲の時でもね、はい、思ったけど、まあ、原爆は一瞬じゃない、言ったらすごく残酷で、しかもその落ちた時一瞬だけど、まあ、生命的にはこう、ね、遺伝的にはどんどんつながっていくんだけど、東京だとか大阪の大空襲の時って雨のようにうわーっと落ちてくるね、爆弾が、焼夷弾が落ちてくる、そしたらそれがもう火の玉になって全部すぐうわーっと火に囲まれるの、そしたら子どもたち逃げ場がない、子どもも助けようと思っても、うん、全部火で、どこ動いても火にまみれてしまう、そしたらその時ね、お母さんって子どもをどうしても守りたいと思っただろうし、ものすごくつらかった、つらかっただろうなって思うのね、その時のこの あの母親の心情とか思うと、その時お父さんってあんまり戦争に行ってるかいないので、大抵女が守ってる、おじ、まあ、年寄りとか守ってるでしょ。そうするとね、あのどんなにかあの子供を守りたかっただろうなと思うので、今でもそれはすごくあの思い出したりするし、辛いなと思うね。東京大空襲なんて原爆 の, あの被害の亡くなった人たちと同じぐらいですよね。あれ10万、東京大空襲で10万亡くなってるしね、で広島で10万でしょ。だからやっぱりね、原爆と同じぐらいなの。だけどどっちが悲惨かって言ったら、やっぱり人間のね、情感とか感情とか、そのそういうね、心っていう字とかし、ね、そういう字から したらやっぱりね、大空襲の方がきつかったと思う。人々の気持ちをね、ものすごくかわいそうな思いをさせたなっていう気がする。原爆っていうのは、あ、え、何っていう感じのうちに被害を受けてしまった。それは後から悔しさがもう黙々と湧いてくるんだけど、その時はね、あの焼夷弾なんか落ちてきた時は、その時一瞬ね、やっぱりこう、わーっとどうやって助けようって、も助けてやってと思うじゃない、みんなをね、はい、だけどそれができなかった、その悔しさっていうのは、やっぱりあの大空襲の方がひどかったんじゃないかなと思ったりね、するよね、はい、でも原爆にしろ、あの空襲にしろね、人間がくだらんことするよなって、もう最低で何の利益もなく、何ね、利益どころかもうマイナスばっかりでしょ、はい、そんなことする戦争ね、でも今もきな臭いし、やっぱり北朝鮮ね、はい、そんな煽っちゃいけないと思うのね、はい、日本が煽ったらいけない、
はい、
でもやっぱり日本は被爆国だから、
はい、
あのトランプさんをなだめる側に行かなきゃ回らなきゃダメだわ、
はい、
にもかかわらずね、煽るようなね、追随するみたいなことを言って、ウィンウィンで行くぞみたいなことを言ってたらね、それは北朝鮮怒るわ、うん、自分とこのね、核兵器いっぱい持っててね、
はい、
でこれから作ったものには作らさないって、ものすごく圧加えて、はい、そんなのあり、私でも腹立つもんね、うん、じゃあ自分ちが先やめろよって、 お手本見せたらやる、こっちも従うよって言いたいけど、あんなことしたら絶対まずいなと私は思うね。だから北朝鮮の気持ちもやっぱり、はい、あの分からなくはない。でも使っちゃいけないよっていう、もうそれ使ったら最後だよって、うん、世界が終わりだよって、はい、でアメリカとの、ね、やり取りとか、はい、だからやっぱり日本が真ん中に入ってなだめ側に行くべきやね。
確かに
一番いい立ち位置に行くの、はい、それがなんで私言ったけよか言うて。
こちらのミュージアムでは、構造的暴力という言葉がよく登場します。暴力って何でしょうか？人を殺したり、傷つけたりするだけなのでしょうか？いや、もっと広い意味がある。ここでは他人の身体を傷つける行為を直接的暴力と呼び、そうした目に見える暴力とは別に、目に見えない暴力として構造的暴力、あるいは文化的暴力と分類しています。では構造的暴力とは何を指すのでしょうか。例えば人種差別だとか、ひどい経済的格差、絶対的な貧困、企業社会には正社員と非正規社員が同じ仕事をしながら賃金に差がつく問題や、社員同士を競争に駆り立てサービス残業の積み重ねで社員が過労死するといった事件が絶えません。これらは社会の仕組みに問題があって、その対象になる人々にとってはとても生きづらい状態です。決して穏やかに生きられない環境があるのです。一方には数少ない大富豪がいて、他方に彼らに搾取される社会構造がある。法律が大富豪の立場を保障し、誰も批判できないルールがあるかもしれない。文化的暴力というのは、そうした構造的暴力を容認するような文化や風習の類です。男尊女卑や、自分の国は優秀なので他国は我々に従うべきだ、 という先民意識、あるいは対立する二者について、片方は絶対的に正しくて、もう一方は全面的に間違っているという善悪二元論などの考え方などが指摘されますね。こうした国や社会では、被害者側に支配層や加害者に対する不満や批判がじわじわと広がり、国内で分裂が起きたり、国家間の戦争に発展したりします。直接的暴力の発生です。こうした暴力が発生する前に、目に見えない暴力を防ぐ努力、つまり社会の歪みや反民主主義なシステム、制度をなくす努力が必要です。戦争さえなければ平和であるとは決して言えないのです。そのことをミュージアムは訴えています。
ね、こういう写真見てると本当にうちらの孫とか今日、見てきた子どもたちとかね、ああいうことこう退避して しまうんだけど、その子たち、今日会った子どもたちっていうのは、いろんなもうこれちょっと我慢してお話聞いてたら後でご飯食べようねっていう風な感じで連れてこられてる子どもたちなのね。でそれからね、やっぱりこういう状況を見ると、そう、全くその世界の片隅でっていう映画があったけれど、世界の地球の片隅でね、片隅じゃなくてもほとんど大きなところでこういうことがある。泥水を飲まなきゃいけない子どもたちがいて、そしてそのあげくにやっぱりそれは汚いから病気になる、早く死ぬ、子どもの寿命が短いよね、ここらの国の子はね、エチオピアとか。
今そうやって世界がものすごく大きな格差をこう抱えて、お貧しい人はとんでもなく貧しい、その人たちが南国という数がいて、一方でごくごく少数の人たちが巨大な富を蓄えて、若者顔に振る舞っている。そういうことが次の戦争の原因になりかねないというところでしょうね。
やっぱりそう
ね、いつまで自分たちはこんな暮らししなきゃいけないんだ、もっと平等にというふうな要求が戦争という形を取ってしまうかもしれない。
衣食住って昔から言いますよね。で、アビル君がね、そこへ額を足してくれって言った。そうだなと思って、で今は衣食住額がごく普通に贅沢ではなくて、で世界中でごく普通にね、享受できるように、子どもがどこの国のどこの地域に生まれても衣食住学が普通に恵まれて、で成長できるようにっていうことをね、いつもいつもそういうふうに国には言いたいなと思ってて、一部の人間が豊かであってはいけない、豊かすぎるね、あれはいけない。やっぱりあれみたいな土、泥んこの水飲んでる子どもたち、そして体病気せきりとかね、そういうものいっぱいここの国はなくなりますからね、この子どもたちが。だからやっぱりそういうきれいに、ちょっと自分がしもほんのご飯一膳じゃなくても半膳でも我慢してよそへ回してあげたら、そしたら水がきれいな水が飲めるじゃないとかね、井戸が掘れるじゃないって。でもそういうことをね、子どものちっちゃいうちからね、教育として持たせていかないといけないんだなっていうふうには思いますね。水だって水道出したらすぐ飲めるね、そういうのってやっぱり日本珍しいんですって。日本どっかこの辺に書いてあったか、
そうね、
どっかにあったけど、とても日本の水はね、蛇口から飲めるなんてそんな信じられないという国の方がたくさんやっぱりあって、やっぱり 100% 水道水が飲めるっていうのは少ないんだってよ、地球上でも、
ちょっと角度は違うけれども、5人に1人、世界の60億人のうち12億人は基本的に安全な水の供給を受けられないということで、健康維持なんかにも大きな問題を起こしていると、こういうことね。ここで平和はみんなが作るものとこう書いてるね。平和は守るものだって今までみんな言ってきたんだろうと思うんだけども、守るじゃなしに
作っていくもんだと、うん、守るというともう自分たちは何もしなくても前は壁のように立ちはだければ守れるかもしれないけど、はい、そんなもんではないだろうと。
とても印象的な言葉ですね。
やっぱり人間の行動を積み重ねてで連帯してつながっていくことでみんなで作るんだと、
はい、
そういう社会を作らない戦争はなくならないだろうと、まあ、こういう認識だろうね、
はい。
今日は立命館大学の国際平和ミュージアムの見学に出かけました。戦争と平和を考える博物館は世界中にあります。現代の戦争がいかにむごたらしいものかを示すものもあれば、戦死した軍人たちの愛国心を称えるものもある。自国が引き起こした戦争を正当化するものもあれば、戦争の悲劇性を反省し、戦った国同士の和解を求めるものもあります。戦争と暴力の歴史をどのような形で記憶していくか、歴史の中から何を学び取るか、皆さんもこうしたミュージアムを訪ねて、人間はどうすれば戦争のない世界、平和の世界を作れるのか考えてみませんか？
皆さんいかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。ですがそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちは核兵器の悲劇を繰り返さないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように様々な言語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げています。このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ京都三条ラジオカフェのホームページをご覧ください。私たちがこれまでに翻訳した外国語字幕付きの証言映像を見ることができます。多くの外国人の方々がご自分の母語で被爆の実相に触れることができるのです。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時からまたお会いしましょう。
Thank you for listening. We hope you enjoyed today's episode. If you are interested in knowing more about usPlease visit our page on Kyoto Sanjo Radio Cafe's website or find us on Facebook and Twitter. We are happy to hear your comments and feedbacks. With just a click, you can watch all the testimony videos which we have translated into and listen to the voice of atomic bomb survivors in your own languages.This program will be brought to you on the first and third Mondays every month. See you next time on 6 p.m. Thank you.